ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、ではエリ先生お元気でしたか？
はい、元気でした。
どうもです。
少し前に岡門さんのね、はい、仏教のお話の中で、はい、一瞬マトリックスのお話が出てきてたと思うんですけど、うん、私がヨガを学んできた時にもね、マトリックスとヨガとのつながりとか、マトリックスって実はすごい世界観の話なんだよっていうくだりがありまして、
はい、
あ、ここでも出てきたってちょっと一瞬嬉しい気持ちになったんですけど、仏教的にちょっと岡本さんの話聞きたい。
マトリックスっていう映画はね、結構もう昔ですよね。1990年代ですかね。それぐらいだと思いますけどね。キアヌ・リーブスの出世作じゃないですかね。で、まあ、今でもねすごくこう新鮮な映画だと思うので、見たことない人はぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、言ってしまえばすごく SF で未来の話なんですけども、人類がですね、この機械にも征服されてしまって、そしてその全部こう機械を動かすため の, この生体電池になってるっていう設定なんですね。人間のこのね、この体から発電される電気がなんかで機械たちは動いてると。別にそんなことしなくても自分たちで発電すればいいのにと思っちゃうんですけども、そこは映画の設定ということで、でその人間たちはだから眠らされてるんですけども、眠っている間にその機械が作った虚構の世界の中でこうね、生きていると、そのことにこの、気づいていないっていう設定なんですね。でキアヌ・リープスが演じるこのネオだったんですかね、主人公がいて、でその主人公はその機械世界が虚構である、この世界が虚構であるということを気づいて、この世界を救うことができるどうも力があるらしいと。でこの人類の中では、このそこから覚めてですね、この現実世界、いわゆる現実世界でこう暮らしている人たちもいて、でそういう人たちはそのいわゆるこう虚構の夢みたいな世界の中にこの入り込んで、みんなをこうね覚まして、そしてこの起こして、でこのちゃんとこっち側に連れ戻すっていう活動をしてるわけですよ。で夢の中で殺されちゃうと、ね、この死んじゃうんですね、実際。そういう設定で、機械の中にこのね機械が作った夢の世界の中で、いろんなこのプロ、本当はプログラムなんですけども、コンピュータープログラムなんですけども、そういうこの敵が現れて、その敵と戦いながら、この世界はもうね機械の突き出した夢だってことに気づくと、飛べたりとか、相手のパンチがすり抜けたりとかね、ピストルの弾を避けれたりとか、だんだんできるようになるんですね。そういうことでこの最後目覚めたキアヌ・リープスがですね、その機械のこうプログラムたちをこうやっつけて、そしてこの世界を救うみたいなね、そんな話でしたね、確か。
この前の鬼滅の刃でもそんなシーンがあったような気が
します。鬼滅の刃とちょっと世界設定が全部全然違いますね。なので仏教的な視点から言うと、この世界というのはこのそれぞれのね、生み出している夢みたいなもんなんだと、業界と言いますけどね、業の生み出している夢みたいな世界にいるんだっていうところが、このマトリックスとちょっとこう似てて、でブッダっていう方はね、ブッダお釈迦様という方はその夢から覚めた方だと、迷いの夢から覚めた方だと。でまだこんこんと眠ってる私たちを、ね、この起きろ起きろって言って起こそうとされているのが、ブッダのこう、存在役割なんですよね。それとこう、あのマトリックスの世界観は、似てるような気がしますよね。キアヌ・リーブスがいわゆるこう救世主ブッダで、だからキアヌ・リーブスってリトルブッダっていうね、このお釈迦様の生涯を、モチーフにした映画の主人公にもなってますよね。だからちょっと仏教的な人なのかなとか思ったりしますけれども、いうことですね。ただ面白いのはですね、その現実世界というか、そのね、人類はもう機械の征服されてますから、だからこのそこの夢の世界からこう解放されて、そしてこの人間っていうか、この本来の人間のね、このなんとか生存してる世界に行っても食べ物もまずいし、すごい生活がもう本当もう なんていうかこう貧しいんですよね。だからあまりにもこの現実がね、この見てた夢よりもこうね、みすぼらしすぎて、もう一度ですね、あの夢の世界に行きたいという人もいたりとか、もう一度夢を見させてくれたらね、今度はこんな夢にしてくれたらね、こいつら裏切るからっていうことで機械とね取引したりする裏切る者もこう現れるんですね。あれ見てるとね、確かにね、あの夢見てた方がいいなみたいにね思ったりしたりね、して考えさせられる映画でしたね。
で、今の現実世界が夢空想であるっていう考え方ですか？
仏教のこの教えは業界といって、この今のこう見ている世界、こう触れしている経験している世界っていうのは、その人のこのまあこう経験とか業と言いますけどね、業が生み出す世界なんだと。だから一人一人の業が違うから、一人一人ね、この見ているこの世界や感じている世界は違うんですよっていうことですね。そこはね、あのマトリックスとの映画とちょっと違うところですね。マトリックスはあの征服した機械たちが作り上げた共通の虚構世界にみんなこうやってね、参加してるみたいな感じですね。だからよくあのバーチャルゲームみたいなものです。マインクラフトとかね。だけどこの仏教のこの業界っていうのは、一人一人の生み出す夢の中で一人一人こうね、あの眠ってるみたいなね、いう感じですね。まあ、そこはちょっとね違うところですけれども、この夢ですよ、パチパチ起きなさいよってね、そこは似てるところですね。
この人間的世界の中ではどういうふうにして夢ですよって気づきやすくなる？
まあ、そこは仏教のね教えから言いますと、無常感と罪悪感ですね。諸行無常、そしてね、自分自身のやっぱこう罪深さを知らされると、あ、この世は儚いな、そしてね、この生きていく上で、いろんな悪や罪を作って人を犠牲にして傷つけてね、そんな自分にね、一体どんな意味があるんだろうかと、まあ、そういう疑問からですね、このまあ、そういうね、この迷わぬ世界に行きたいなっていう気持ちが起きるんですね。まあ、そういうことですね。だからいろんなね、こうお坊さんとかで、自分の両親とか子供とか、ね、恋人をこう、ね、失って無常だっていうことで深くね、この世を儚んで出家した人ってたくさんありますし、あるいはね、このね、自分が殺めてしまったね、人を殺めてしまったと、その罪深さにこの苦しんで出家したりとかね、そういう人はこう仏教のいろんなこうね、この歴史の話の中に出てきますよね。
出家ってなんで歴史上の人物で、ね、最後出家される方が多いようなイメージなんですが、なんで出家？
まあ、それはその当時の一つのこう形だったんでしょうね。その日本だったらば、まあ、いろいろ仕事をして、人生一楽といで最後こう、ね、この仏門に入るっていうのは、まあ、一つの何かこうブームとは言いませんけども、でも今でもそうじゃないですか。やっぱりこうお仕事リタイアされた方が自分の人生振り返って、一生懸命働いてきたけど何だったんだろうなとかね、今まで全然関心なかった仏教とか、まあ、宗教にね関心持たれる方やっぱり多いですよね。若い方で関心持たれる方も多いですけども、でもやっぱり何か自分のその身内をね、病気で亡くされたとか、愛する人を失ったとかね、そういったことがきっかけになっている方は多いと思いますね。あのパッと思い出したのではですね、この八州の僧龍樹、ナーガールジュナっていう人がいて、この方はあのね、勝者家、リトルブッダですね。それこそ、まあ、あのキアヌ・リーブスの映画とは関係ないんですけども、勝者家と言われてですね、このお釈迦様の次に仏教史上では偉大な人だと称えられている人なんですね。ナーガールジュナっていうんですけれどもね、インドの言葉ではね。でこの人はもう大天才で、もう生まれつきね、もうあらゆるこの学問をこう学んでね、超天才ですごく、まあ、ある意味天狗になったわけですよ。でこのもう学ぶことなくなったから何しようかなってね、いうことで、まだねこの一つだけやってないことがあったと、これはっていうことで、まあ、このいわゆるこうね、この女遊びというかね、女性遊びだったわけですね。ということでですね、この非常にこの頭がいいしかっこよかった龍二はですね、街でこうナンパをし始めたわけですね。はい、でだんだんこの悪友達もね、あのたむろして、その悪友達のリーダーとしてですね、 でこのね、こうナンパ師としてこの明け暮れたわけですね、うん、だんだんですねこのねこの普通の刺激だとこうつまんなくなって、
うん、
で最後はどこでナンパし始めたかっていうと王様の宮殿にですね忍び込んでですね、
うん、
そこにいるこのね、女性たちに声をかけ始めたというね、まあ、そういう、こう大胆不敵も極まりないみたいな、うん、ところがですねだんだんこの女性たちのこうね、態度がこう変わってきて王様もアホじゃないんでなんかおかしいなということで見張りをこう張らせたらですね夜中ですね城の壁をこう乗り越えてですね若い男たちがねいやーねこの何々ちゃんみたいな感じでこの現れるのをですね目撃してしまったわけですね。王様としてはですねもうこれはもうね絶対生かして返せんということで、であれですねこういう兵士をこう忍ばせておいてで今日もやってきたら今だっていうことでこの目の前でこうバサバサ切り殺していったわけです、
うん、
だからね龍二はですね、まあ、頭良かったんで王様の周りでは刀を抜いちゃいけないっていう法律を知ってたのと、うん、だからこの王様のそばでこのね王様のこの背後に回り込んだんですね、
うん、
でまさかこの王様の背後にこの隠れてるなんて思わないんで、
うん、
だからこの警備兵たちもこの見逃してでほとぼり冷めたらねこのそそくさと城をこう逃げ出したわけです、
うん、
だけどこの龍二はですね目の前でこのさっきまでね遊んでた友達が切り殺されていくということと自分がねこのみんなをこう扇動したがゆえにみんなが殺されてしまったというこの無情と罪悪を深くこう知らされてそこからですね、この今までねこの仏教なんか、まあ、仏教にあんまり関心なかったみたいなんで、
うん、
仏教なんか聞くかと俺様聞くかとこうね思ってたのが急にですねその仏教が聞きたいということで出家したっていうそういう話がありますね。
うん、
無常と罪悪ですね。うん、
なるほど
、ね、まあそういうねお話、まあ、そういうのは結構このいろんな宗派の開祖になるような方には、まあ、そういうちょっと武勇伝というかですねそういったちょっとこうね非常にこうショッキングなこの経験っていうのがよくまあ伝えられてますよね。うん、ちょうど真宗の親鸞という人だったらばやっぱり4歳で お母さん8歳でお父さんが亡くなってますよね。うん、天涯孤独の身になって9歳で出家されるとかね、そういうのありますね。はい、
ね、そこまで行き着かれるともう自分の心を救う術みたいな、
うん、
最終的にそこに行き着かれるんです
ね。そうでしょうね。うん、だからこの心の渇きというかね、
うん、
この寂しさというかこの疑問をねこの満たしてくれるところはないだろうかということで、
うん、
出家されたんだと思いますね。
うん、
まあ、そういう無常と罪悪というのはねそういうことから言うと夢のようですよとねいうことで、まあ、気づきなさいよということでね教えてくれてるんだと受けてることもできますね。
はい、マトリックス
から
出家の話、
は
い、
そうですね、はい、
面白いお話ありがとうございます、はい、
ということで、はい、今度皆さんね、はい、マトリックスよかったら2も面白いですし一応3で完結したと思いますけどね、はい、ぜひ秋の夜中に見ていただけたらなと思います。
見てみます。
はい、
はい、私も YouTube しています。エリヨガで検索してください。インスタグラムエリヨガアンダーコーメでヨガにまつわる配信させていただきます。よかったらお友達になりましょう。
はい、私も毎朝8時から仏教のライブ配信をしています。ぜひまたご参加ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。